恩師久保角太郎先生81回忌ご法要。すべてを自分ごととして捉えて。11月18日、恩師久保角太郎先生81回忌ご法要が釈迦殿で執り行われ、全国の本部支部施設にライブネットで配信された。大正から昭和の激動期に恒久の世界平和と人々の幸せを願われ、霊友会の教えを開かれた恩師久保角太郎先生。参列した会員たちは恩師のご意志に思いを馳せ、一人一人が教えを実践し、時代を担う青年を育成することを誓った。青年が行きたくなる、誰かを誘いたくなる場を作る。国内の全御旗が集結した釈迦殿大ホールに、全国各地から多くの会員が参列した。青教官独授の後、末吉正治会長をはじめ、副会長、御旗支部長、教務役員らが指名昇降。釈迦道会費、国家斉唱に続き、支部長在任20年の功労者顕彰が行われると、決起の集い in 釈迦殿の時間へ。青年と壮年の二人の体験発表の後は、気づきを行いに、すべては青年のためにのコーナー。地元を離れ、慣れない地域に赴任した青年と、そこで出会った彼を支える支部長らが登壇。青年同士が集いで楽しく語り合えるように、支部長が心がけたことなどが語られた。恩師小谷紀美先生のご説法を録音で拝聴した後、前田康樹青年部部長、大江田清運営会議議長、小出義久副会長と続いて挨拶。最後に登壇した末吉会長は、目的を持って自分で決めた修行に取り組むことの大切さを強調され、釈迦殿春生50年を迎える来年は、青年が行きたくなる、新しい人を誘いたくなるような場を各地域に作っていこうと呼びかけられた。参加者の声、また娘と笑い合えるように。今日のご法要で大江田清運営会議議長が、家族全員で合唱できる家庭を目指しましょうとおっしゃっているのを聞いて、私は娘のことが頭に浮かびました。私には二人の子供がいますが、一緒に住んでいる30代の娘とは、ここ数年、不仲な状態が続いています。家で顔を合わせても会話はなく、正直、今となっては何がきっかけだったのかもわかりません。どうしてこんなことになってしまったのかと、途方に暮れていました。つい最近、会員と電話で話した時のこと、その会員から、何でも一人で考えすぎじゃない？あなたは本当の気持ちを話してくれないから寂しい、と初めて心の内を聞かされたのです。確かに私は自分の気持ちを伝えることが苦手で、誰に対してもどこか遠慮がち。娘が口を聞いてくれなくなった時も、傷つけたらどうしようと考えてしまって、何が不満なのか、一歩踏み込むことができなかったのです。そうした私の態度に、娘はずっと寂しさを感じていたのかもしれない。そう気づきました。会員の一言で、ハッとさせられたものの、何も行動できなかった私。今回のご法要で、これではいけないと改めて感じました。いつかまた娘と一緒に笑い合えるように、まずはしっかりと向き合って話をしようと思います。57歳、女性。参加者の声、自らの手で人生を切り開く教えを、自信を持って人に伝えたい。今年の元旦、石川県の実家に帰省中に、令和6年、能登半島地震に遭いました。命が助かったことに感謝しながら、未来にいつ何が起こるかわからないと実感し、より真剣に霊友会の修行に取り組もうと思ったのですが、私は転勤が多く、会員が遠方に住んでいて、 簡単には会えません。会員の中には離婚して家族と離れ離れになったり、大きな借金を抱えていたりと、日々生きていく中で辛い思いを抱えている人もいます。一人一人の現状は停滞していて、私自身、地域に住む人に導きの声をかけても、なかなか伝わりませんでした。今日、末吉会長が教えを実践する目的を明確にすることが大切とおっしゃっていました。そこで改めて私は今までいろんな人たちに対して表面的な話ばかりしてきたのかもしれないと気づいたんです。相手の本当の気持ちに思いを馳せて、私が青年時代に教えを実践するようになったのは、厳しかった父との関係に悩み、改善したかったからです。そんな私を導きの親である支部長が、いつも気にかけてくれました。毎月の支部の集いは、どこにも居場所がなかった私にとって、ほっとできる時間だったんです。私の気持ちを何でも聞いてくれた支部長のように、相手の本当の気持ちに思いを馳せ、どうすれば幸せになれるのかを真剣に考える。そうすることが今こそ大切なんだと思いました。会員が遠方で会えないからと言い訳をしないで、一人一人の幸せのために自分にできることに全力で取り組む。ご法要を機に気持ちを入れ替え、自らの手で人生を切り開ける霊友会の教えを、今以上に多くの人に伝え、地域に温かい集いの場を作っていきたいです。岡本照正さん、52歳、三重県。